77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM いさはやミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。11月5日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のオープニングナンバーは本日から公開の映画リスペクトからジェニファー・ハドソンでシンクをお届けしました。まあ、素敵な曲がいっぱいいっぱい入ったリスペクトのサントラも届いていますので、その中からピックアップして今日はお届けしていこうと思います。映画も後ほどご紹介しますので、どうぞお楽しみに。さて、まずは皆様からいただいたメッセージからご紹介したいと思います。大阪府柏原市にお住まいのラジオネームスイートポテトさん。ミカさん、スタッフの皆さん、こんばんは。ミカさんの弾む声で教えてくださる映画の世界をいつも楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。旬の映画情報を楽しく聞かせてもらい、映画館で見る映画の参考になっています。普通に映画を見に行くよりもこの番組を聞いてから行く方が内容がより自分に入ってくるような気がします。10月がもうあっという間に終わり、私はもうおせちの手配をしましたよ。もうおせちの手配したんですか。すごいですね。今いろんなパンフレットとか出てますもんね。もう私もなんか早く考えないといけないな。野外の映画上映にミカさんが行ってこられたとのことで、私は野外で映画を見たことがないので一度体験してみたいです。ちなみに関西地区で話題の野外映画は、淡路島では海と空の間に浮かぶ水上スクリーンの水上映画イベント、海空映画祭があるんですよ。素敵ですね。私これぜひ見たいな。今日教えてくださった映画の数々の中、自分が前知識があったのは2作だけだったのですごく参考になりました。昨日何食べた？のドラマを今深夜に再放送しているので、映画に行く前に見て復習しています。昨日何食べたが気になっていたのですが、ミカさんがよくできてるなぁと喋っていたアンテベラムも気になりました。ミカさんは1週間にどれほどの映画を見ているのでしょう、といただきました。ありがとうございます。私ですね、だいたい1週間に2本から3本ぐらいかな、平均して。でももう全然見ない時にはもう1本とか2本で終わる時もあるんですが、もう作品が詰まってある時は1週間に10本ぐらい見るんですよ。なので、その週その週によっては違うんですけど、だいたい平均して3、4本くらいですかね。もう毎日毎日も映画残骸の日々でも幸せって言えば幸せなんですけれども、この番組をね、参考にしていただいても本当に嬉しいです。これからも旬の映画情報をたくさんお伝えしていきたいと思います。どうぞラジオ楽しみに聞いてくださいね。ラジオネームスイートポテトさん、メッセージありがとうございました。さあ、今週も素敵な音楽、そして映画の世界をどうぞ最後までお楽しみください。さあ、話題の作品、まず2作品ご紹介していきたいと思います。ドーナツキング。無一文でカンボジアからアメリカへ渡り、ドーナツ店の経営で資産2000万ドルを所有するドーナツ王となったテッド・ノイ。誰もが羨むアメリカンドリームをつかんだ彼は、なぜアメリカに渡り、いかにしてドーナツ店経営に至ったのか。カンボジア内戦や難民問題、大手チェーン店と個人経営店が対立する最新ドーナツ事情、そして彼自身が起こした過ちなど、数々の苦難を乗り越えてきたカンボジア人テッド・ノイにスポットを当てたドキュメンタリー映画です。 監督はこの作品が長編映画デビューとなるアリス・グー、そして制作指揮をグラディエーター最後の決闘裁判のリドリー・スコットが務めているんですよね。まあ、このリドリー・スコットの名前を見た瞬間から興味が湧いた作品でもありましたが、まあ、全米で2万5000以上あるドーナツ店のうち約5000店がカリフォルニア州で営業している店舗だと言われているそうで、その 90% がカンボジア系アメリカ人によるものだそうなんですね。まあ、子供の頃から学校から帰って、もう今日のおやつはドーナツよという言葉にも心弾んだ記憶があって、もう私もドーナツ大好きで、まあ、そのドーナツにこんな話があったのとこうですね、まあ、あまり内容に触れずこの作品を見ていただきたいんですが、まあ、とにかく興味深い作品でした。まあ、テッドさんの波乱万丈の人生、まあ、そのうち映画になるんじゃないかなとも思ってしまいました。まあ、ルーツを知ることの大切さをこの作品からも学んだような気がします。まあ、この映画見終わった後ドーナツが無性に食べたくなって、もう思わず買いに行ってしまいました。ドーナツキングは11月12日から全国順次公開、長崎は12月10日から長崎セントラル劇場で公開になります。ぜひお楽しみください。もう一つは本当のピノッキオ。貧しい木工職人のジェベットじいさんが丸太から作った人形が命を吹き込まれたかのように喋り始めます。ピノッキオと名付けられたやんちゃな人形はジェベットじいさんの元を飛び出して森の奥深くへと誘われていき、道中ターコイズブルーの髪を持つ心優しい妖精と出会いますが、妖精の言いつけにもおしゃべりなコオロギの忠告にも耳を貸そうともしません。まあ、そんな中命からがらの冒険を繰り広げるピノッキオは果たして人間の子供になりたいという願いを叶えることができるのでしょうか、という。ピノキオといえばディズニーアニメをすぐ頭に思い浮かべるんですが、1883年出版された世界中で読み継がれてきたイタリアの作家カルロ・コロッティの児童文学ピノッキオの冒険が原作です。まあ、今回このピノッキオの奇想天外な大冒険をゴーラなどで知られるイタリアの奇才マッテオ・ガラーネ監督が映画化し、第93回アカデミー賞で衣装デザイン賞、メイクアップ&スタイリング賞の2部門にノミネートされました。まあ、これまでディズニーアニメのピノキオのイメージが強かったんですが、まあ、この作品を見て、まあ、ピノッキオって結構ダークな物語なのねとこうイメージが変わりました。まあ、もうピノッキオってもうこんな話だったのっていう感じでですね、まあ、もう映画を見ながらピノッキオの行動に、あ、ダメダメ、もうそんなことしたらダメよとこう思わず言いたくなってもしょうがなかったんですよ。まあ、そしてあの名作ライフイズビューティフルのロベルト・ベニーニがジェベット爺さんを演じてるんですよね。まあ、久しぶりの彼の姿にちょっと感動してしまいました。アカデミー賞にノミネートされただけあって特殊メイクも見どころの一つです。映画本当のピノッキオ、こちらは本日から全国順次公開、長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ、
引き続き最新作映画をご紹介していきます。そしてバトンは渡された。血のつながらない親の間をリレーされ、これまで4回も名字が変わった優子は、現在料理上手な義理な父親森宮さんと2人で暮らし、将来のことや友達のことなど様々な悩みを抱えながら、卒業式にピアノで演奏する旅立ちの日にを猛特訓する日々を送っていました。一方夫を何度も変えながら自由奔放に生きるリカは、泣き虫な娘ミータンに精一杯の愛情を注いでいましたが、ある日突然娘を残して姿を消してしまうという、第16回本屋大賞を受賞した瀬尾舞子さんの同名ベストセラー小説を映画化した作品で、現在公開中の映画老後の資金がありませんの前田哲監督がメガホンを取っています。キャストは優子を永野芽郁さん、 森宮さんを田中圭さん、理科を石原さとみさんが務めるほか、岡田健史さん、大森奈緒さんなどが出演しています。いや、正直言っていい作品は見たなと思いました。そしてキャストの皆さんが役にものすごくぴったりで、特に理科の夫の3人の男性がもうそれぞれ温かくて優しくて素敵なんですよね。そしてその理科を演じた石原さとみさんがもう何とも笑顔が素敵で魅力的なんですよ。もうラスト全てが解き明かされた時、もう私は涙が止まりませんでした。ぜひこの感動を映画館でお楽しみください。そしてバトンを渡された東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品はリスペクト。少女の頃から抜群の歌唱力で天才と称され、きらびやかな小説界の花となったアレサ。しかしその裏に隠されていたのは、尊敬する父や愛する夫からの束縛や裏切りだったのでした。極限まで追い詰められる中、全てを捨て自分の力で生きていく覚悟を決めたアレサの歌声は、やがて世界を歓喜と興奮で包み込んでいくというローリングストーン氏が選ぶ史上最も華も偉大な100人のシンガーの第1位にも選ばれた伝説の歌姫アレサ・フランクリンの半生を描いた作品です。アレサを演じるのはドリームガールズでアカデミー賞主演女優賞を受賞し、歌手としても第51回グラミー賞を受賞した経歴を持つジェニファー・ハドソン。映画化にあたり、アレサ本人が生前にジェニファーを指名し、この運命的なキャスティングが実現したそうです。他にもラストキングオブスコットランドのフォレスト・ウィテカー、 G.I. ジョーのマーロン・ウィアンズ、そして R&B 歌手のメアリー・J. ブライジなど豪華キャストが脇を固めています。最近ドキュメンタリー映画などでアレサ・フランクリンさんに触れることが多かったこともあり、自分の中のほんの小さなアレサ・フランクリンさんの知識がこの作品を通してさらに膨らみました。彼女はこんな人生を送ってたんだとこう知ることで、彼女の歌う曲に対して違う感情が芽生えたんですよね。映画の中に出てくる名曲、これがまた素晴らしいんですよ。ジェニファー・ハドソンさんが熱唱するステージ、見どころだと思います。この作品、映画館の大きなスクリーンと音響で楽しんでください。映画リスペクト、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。今日は素敵なプレゼントのお知らせがあります。大ヒット公開中の映画燃えよ剣オリジナルクリアファイル&新選組2020ステッカーをセットにして3名の方に、リスペクトオリジナルポーチを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは11月12日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。それではリスペクトから曲をお届けしましょう。ジェニファー・ハドソンでリスペクト。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。滋賀県大津市にお住まいのラジオネームあかねっちさん、ルパンの娘映画見てきました。めちゃくちゃ面白い、笑いあり歌ありパロディありでツッコミどころ満載。ドラマの時から大好きだったので、映画館では最初から最後までワクワクしながら見てましたといただきました。ありがとうございました。私も先週やっと見に行きました。面白かったですね。あかねっちさんもルパンの娘楽しんだようでよかったです。これからも映画楽しんでくださいね。メッセージありがとうございました。他にもたくさんメッセージいただいております。今週もメッセージありがとうございました。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介します。僕たちはみんな大人になれなかった。物語はある朝の満員電車の中で、昔の恋人に間違えて Facebook の友達申請を送ってしまった主人公僕の混沌とした一日から始まります。 1995年、僕は彼女と出会い、生まれて初めて頑張りたいと思った。君は大丈夫だよ、面白いもん。という初めてできた彼女の言葉に支えられ、がむしゃらに働いた日々。1999年、ノストラダムスの大予言に反して地球は滅亡せず、唯一の心の支えだった彼女はさよならも言わずに去ってしまった。僕は志した小説家にはなれず、ずるずるとテレビ業界の片隅で働き続けていた。そして2020年、社会と折り合いをつけながら生きてきた僕は46歳になり、いくつかのほろ苦い再会をきっかけに二度と戻らないあの頃を思い出すという様々な世代の心をつかみ絶賛された作家萌え柄のデビュー小説、僕たちはみんな大人になれなかったを映画化した作品です。監督はこの作品が監督デビュー作となる森喜宏監督。キャストは主人公の僕を森山未來さん。森山さんはこの作品で21歳から46歳までを演じてらっしゃるんですが、もう全く違和感がないんですよ。もう本当に20代で本当に40代。この演じ分けがすごいなと思いました。まあ、そしてその僕が忘れられない初めての恋人を演じるのは伊藤沙莉さん。もう彼女っていつ見てもこう印象に残るんですよね。まあ、これまで本当にちょっとの役でも何回印象にこう残る。まあ、今回ももちろん印象的なんですが、彼女のファッションも可愛かったです。まあ、他にも萩原雅人さん、東出昌大さん、大島優子さんなどが出演しています。まあ、この作品、1995年から2020年という時代の流れで、まあ、映画を見ながら自分と重ね合わせてしまって、あの頃が懐かしいなぁなんてこう思い出してしまいました。まあ、映画の最後のエンディングの曲を聴きながら、大人になるってどういうことなんだろうということも考えましたね。まあ、皆さんはこの作品をご覧になってどう思われるんでしょうか。僕たちはみんな大人になれなかった。こちらは本日から公開になりますが、長崎では公開まだ決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ということで、今週のラストナンバーは映画僕たちはみんな大人になれなかったより、小沢健二で天使たちのシーンを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。